皆さん、ハレルヤ。聖なる、聖なる、聖なる主を褒めたたえます。主は全能者、力ある神。すべてを作り、すべてを治めておられる方です。この方を覚えて、御言葉を共に伝えてまいりたいと思います。まずですね、いつものように東日本のために祈ってまいりましょう。まあ、原子炉の問題、さまざまな問題がありますけれども、先日もですね、祈祷会、ある祈祷会でですね、お話しておりまして、森明先生とですね、最近会われたという方がおられてですね、まあ、森明先生はですね、東北の方でですね、働きをしておられる、もともと白の方に教会があってですね、今本当にその復興のための働きに携わっておられる先生ですけれども、その先生がですね、瓦礫は片付いたけれども、復興は始まったばかりだというふうにですね、まだこれからだというふうにですね、おっしゃっておられたそうです。さまざまな必要があります。助けが必要です。またですね、私たちはそのためにさらに乗っていかなければなりません。日本のクリスチャンがですね、本当にこのことのために祈ることができるようにですね、またですね、そのことのために働きをすることができるようにもですね、祈ってまいりましょう。またですね、本当にその地にですね、神様の助けがあるようにですね、お祈りいたしましょう。しばらくですね、共に祈ってまいりましょう。この課題をですね、また皆さんの思いの中にですね、お祈りください。本当様からします。私の方を覚えてみますと、よしは、ありがとうございます。私たちのようにあなたと答えてくださる方ですから。このことに関わっていくことができるようにさらに導き出してください。で、そして私たちを、あなたが用い、また日本のクリスチャンをあなたが用いてあなたに関わってくださいますようにお願いいたします。非常に困難な状況の人たちにどうぞあなたの助けがありますようにお願いいたします。感謝します。イエス様の名前によってお願いいたします。アーメン。感謝します。次はですね、続いてですね、聖書の続く箇所を見てまいりましょう。旧約聖書はダニエル書からホセア書、新約聖書がペテロの手紙第1、第2、ヨハネの手紙第1と続いてまいります。このダニエル書は捕囚となった若者ダニエルが神様に従い、バビロンとペシュラにおいてペルシャにおいて栄え、そして神様の栄光を表したというその記録です。皆さん、ダニエルはですね、捕囚に会い、敵の地に連れて行かれてしまいました。でも、そのところで神様の栄光を表すことができたんですね。私たちはどこにいても神様の栄光を表すことができるということを教えられます。こう、日本はですね、偶像がたくさんあるから困難だとか、いろんなことを私たちは聞きます。しかしですね、それが本当にそうであったとしても、どんなに困難なところであったとしても、私たちは神様の栄光を表すことができるんですね。神様はどこに置いても力ある方です。素晴らしいことをなしてくださる方だからです。神様の栄光を表すために私たちは神様に従わなければなりません。また神様としっかりと結びついていかなければなりません。そのために私たちはですね、聖書を読み祈るんですね。また主にあって互いに励まし合っていきましょう。この日本で神様の栄光を表されるように共に歩ませていただきましょう。また、ホセア書はですね、罪ある者を愛される神様の憐れみ深さを教えられるところです。ぜひ皆さんお読みください。また、新約聖書の方、ペテロの手紙、ヨハネの手紙。これはですね、どちらも、使徒でもあり、イエス様に最も近く仕えたペテロとヨハネが書いた手紙です。こちらもどうぞ皆さんお読みください。 皆さん聖書を読みましょう、また聖書を通読しましょう、まあ、それはあなたの人生を豊かにします。ではですね、今日はこの中でペテロの手紙、その第一、ペテロの手紙第一からですね、五章を開いてまいりたいと思います。ペテロの手紙第一、五章、五章の1から14節、新改訳聖書2版、420ページ、3版、458ページのところです。田中さとみ姉妹、ご同行お願いします。
これ私はあなたの身を知らせる同じ不調論の一人、身元の苦難の表現、またやがて現れる栄光に預かるのを私は知らせます。あなた方のうち、あなた方のうちにいる神の自分の胸をご覧なさい。同じように若い人たちを恐れることに従いなさい。田舎側に交換によっても気にしてなさい。神は食べるものに対して取り下がるものに恵みを与えられるからです。ですからあなた方は神の力自由にせるのかに取り下がりなさい。神がちょうどよい時にあなた方を祝福してくださるものです。あなた方の思いを伝えを一切と見えてください。神はあなた方のことを心配してくださるからです。
主題ステップをしてみましょう。はい、ですからあなた方は神の力強い御手の下に照り下りなさい。神がちょうど良い時にあなた方を高くしてくださるためです。ペテロの手紙第1、5章6節、ね、します。ではこのところから神の力強い御手の下に照り下りなさいと題しまして御言葉を開いてまいりたいと思います。今回の手紙のペテロ、このペテロはですね、イエス様に聞き従った人です。一番弟子でもありました。またですね、教会の礎となったそういう人でもありました。このペテロ、ペテロはですね、その偉大な告白によってイエス様に褒めていただいたこともありました。マタイの福音書の中にこういう記事があるんですね。イエス様は弟子たちに聞かれました。人々は人の子、つまりイエス様を誰だと言っていますか。イエス様はそう聞かれたら、 弟子たちに言いました。バプテスのヨハネだという人もあり、エリアだという人もあり、エリミアだとか、預言者の一人だとも言っています。イエス様に言うこと、いろんなことを言う人がいました。そこで、イエス様は弟子たちに聞かれました。あなた方は私を誰だと言いますか。そこで、シモン・ペテロが答えていた。あなたは生ける神の御子、キリストです。イエス様のことをはっきりと、あなたは生ける神の御子キリストですと、こう言ったわけですね。この告白はイエス様を喜ばせました。するとイエスは彼に答えて言われた、バルナシモン、あなたは幸いです。このことをあなたに明らかに示したのは人間ではなく天にいる私の父です。では私もあなたに言います。あなたはペテロです。私はこの岩の上に私の教会を建てます。ハデスの門もそれには打ち勝てません。私はあなたに天の御国の鍵をあげます。何でもあなたが地上でつなぐならそれは天においてもつながれており、あなたが地上で解くならそれは天においても解かれています。こうイエス様は言われました。あなたは生きる神の御子キリストですとペテロが言ったことに対して、イエス様はあなたは幸いだ、あなたはペテロです、あなたの上に教会を建てるとイエス様は言われました。またですね、天の御国の鍵をあげますと言われました。すごいですね。神様は本当に、イエス様は本当にですね、素晴らしいものをですね、ペテロにお与えになりました。まあ、このですね、イエス様の言われたことがですね、まあ、霊的な意味でも成就して、またですね、今ですね、ローマカトリックはですね、このペテロの墓の上に立っているんですね。まあ、あなたの上に立てると言われたようにですね、そういう目に見える形でもそういうことが起こっている、まあ、イエス様のですね、言われたことが言葉ですね、それは本当にその通りになるんだということと、またですね、このペテロが答えたこの告白はですね、素晴らしい告白であったことが分かるわけですね。イエス様のそばにいて、イエス様をよく見ていたペテロはですね、イエス様はどういう方かをはっきりと言うことができました。あなたは生ける神の御子キリストです、まあ、ペテロはですね、イエス様にですね褒めてもらう、もう本当に嬉しかったと思いますね、まあ、ここでイエス様はご自分がキリストであるということ、そのことを誰にも言ってはならないと弟子たちを戒められる、まだですねこのことを人に言ってはいけないとイエス様は言われたわけですね。まあ、ペテロはここですごく、褒めていただいたんですが、そんな時ばかりではありません。ペテロはイエス様のそばにいて反対に叱られることもありました。なんとですね、このマタイの福音書16章13から20節、ここでペテロは褒めてもらったんですが、この続きの今度ですね23節までの間にですね、もうペテロは今度叱られてるんですね。早いですね。まあ、この時イエスはご自分がキリストであること誰にも言ってやらないと弟子たちを戒められた、こういう続きですけども、その時からイエスキリストはご自分がエルサレムに行って長老祭司長立法学者たちから多くの苦しみを受け殺され、そして3日目によみがえなければならないことを弟子たちに示し始められた。イエス様は自分が十字架にかかって死ぬんだということをですね弟子たちに教え始められたんです。もうすぐそのことが起こる。するとペテロはイエス様を呼び寄せてですね、イエス様に対して、主よ、神の恵みがありますように、そんなことがあなたに起こるはずはありません。キリストは永遠に生きるというふうにですね、聖書にはそういう言葉があるんですね。だから、キリストであるイエス様が死ぬはずがないじゃないですか。あなたはキリストなんでしょ、神の子なんでしょ、死んだらおかしいじゃないですか。こういうふうにペテロはですね、だから、あなたの言ってることはおかしいです。イエス様に言われたことに対してですね、こう言うんです。そしたらイエスは振り向いてペテロに言われた、下がれサタン。ペテロはですね、さっきはですね、あなたの上に教会を建てるとか、ね、あなたに天の御国の鍵をあげると言ってもらってたのに、今度は下がれサタンって言われたらですね、なかなかですね、つらいですね。さっきまで大喜びでですねいたと思いますね。ところがですね、今度はですね、下がれサタン、あなたは私の邪魔をするものだ、あなたは神のことを思わない、そのことを思って、まあ、ペテロはですね、イエス様がどんなご計画をお持ちかよく分かっていなかったんですね。イエス様は死んでよみがえって来られる、 というのはそのことは分かりませんでした。またイエス様は死ぬことによって私たちの贖いをなしてくださる、このことをペテロはよく分かっていませんでした。ペテロはですね、こんな風にイエス様に褒められもし、またイエス様に叱られもしました。このどちらもがペテロです。私はですね、このペテロが大好きです。まあ、聖書の中でですね、私はヤコブという人がね、旧約聖書に出てくるイスラエルとも呼ばれたヤコブという人、この人が一番好きですね。まあ、どんな人かはですね、自分で聖書を読んでいただければいいと思いますけどね。まあ、結構問題の多い人でした。またですね、その次にこのペテロが大好きです。ペテロ、この人はイエス様から褒められたり叱られたりしました。ペテロはですね、非常に積極的な人です。多くのことを行いました。失敗もしましたが、神様の御業をたくさん体験しました。そして神様の栄光を表しました。皆さん、ペテロはですね、イエス様に言われて水に歩いたんです。弟子たちの中で誰もいません。12人の弟子たちの中でイエス様と一緒にですね、湖の上を歩いたのはペテロだけです。彼は本当に積極的でした。そのためにですね、そのために恥をかくこともありました。しかし彼は熱心にイエス様に伝えていったんですね。私たちはそういう信仰を持ってみたいと思いますね。そして神様の栄光を大いに表すものでありたいと思いますね。そのようなペテロが書いた手紙、それがペテロの手紙です。第1第2と2つの手紙がですね、聖書には載せられていますね。この第1の手紙の最初のところを見てみたいと思います。イエス・キリストの使徒ペテロから、ポントガラティア・カパトキア、アジア・ビテニアに地域を、起立している選ばれた人々、すなわち父なる神の命に従い、御霊の清めによってイエス・キリストに従うように、またその地の吹かけを受けるように選ばれた人々へ、どうか恵みと平安があなた方の上にますます豊かにされますように。ペテロの手紙第1、1章1節、あ、1節、2節ですね。この手紙は方々に散ってしまっている信徒たちに向けてペテロが書いた手紙です。ポント、ガラティア、カパドキア、アジア、ビテニア、様々なところにですね、散って、そしてそこにいるイエス様を信じる者たち、イエス様を信じる者たち、そのような者たちに対してペテロはこの手紙を書きました。恵みと平安があなた方の上にますます豊かにされますようにと書かれています。ペテロはそのような人々に対して使徒という立場から手紙を書いています。使徒職、これはですね、もともとの意味からするとですね、ただですね、伝達をするものというふうな意味を持つ言葉なんですね。使いですね。しかし、このキリスト教における使徒、それはですね、イエス様に出会ったものという意味を持っています。イエス様のことを証言する。そしてまた、イエス様が選ばれたものですね。聖書の中で一つ呼ばれたのは、最初にイエス様が選ばれた12人の弟子と、そしてですね、その後ユダがですね、その席を外れてしまいましたので、くじで引かれて当たったもの、その後ですね、パウロがですね、イエス様にお会いして、復活のイエス様とお会いして、そして人となりました。まあ、そのような者たちが使徒であるわけですけれども、護衛者と呼ばれるですね、神様に仕えて働きをする者の最初に使徒という名が出てきます。しかしそのことにかかわらず、 私たちもまたこのイエス様の御言葉を伝える上では使徒という、まあ、その私たちは私は使徒であるとは言いませんけど、同じ立場であるということが言えるわけですね。イエス様のことを伝えていくことである。でペテロは、まあ、ここで使徒ペテロと言ってますが、そのようにイエス様を目撃した者、そしてその証言をするものであるという立場からこの手紙は書かれている。そしてそのような一つのですね、イエス様から受けた働きの中で人々を励ますためにこの手紙は書かれているということですね。選ばれた人々に対してペテロはこの手紙を書いています。ペテロの手紙第1は、そのように散らされている信徒たちを励まし、またその信じた人たちの群れを支えるためにこう、書かれた手紙であると言われます。それでこう書いてあります。ペテロの手紙第1の1章13から16節のところですね。13から16節ですから、あなた方は心を引き締め、身を慎み、イエス・キリストの現れの時あなた方にもたらされる恵みをひたすら待ち望みなさい。従順な子供となり、以前あなた方が無知であった時のさまざまな欲望に従わず、あなた方を召してくださった聖なる方に倣って、あなた方自身をあらゆる行いにおいて聖なるものとされなさい。それは私が聖であるから、あなた方も聖でなければならないと書いてあるからです。ペテロはこのようにですね、心を引き締め、身を慎み、そしてイエス様を待ち望みなさいと言っています。イエス様が来られる時の恵みを待ち望みなさい。従順であるように、そして私が聖であるからあなた方も聖でなければならないと言われる主に従っていくようにと、ペテロはまたですね、この手紙には互いに愛し合うこと、また様々な立場のものに向けた勧めが書かれています。その中でもですね、今お読みいただいた今回の聖書の箇所は群れの長老たちへ向かってまず書かれています。そこで私はあなた方のうちの長老たちに、同じく長老の一人、キリストの苦難の証人、またやがて現れる栄光に預かるものとしてお勧めします。まあ、ペテロ自身も長老、まあ、ここでですね、長老、それはですね、群れのリーダーですね、年長者であるリーダー、それはリーダーとしてですね、同じくリーダー、自分もそのようなリーダーであり、またキリストの苦難の証人、イエス様の十字架を見た者として、またですね、やがて現れる栄光に預かる者としてお勧めします。あなた方のうちにいる神の羊の群れを牧しなさい。強制されてではなく、神に従って自分から進んでそれをなし、癒し利得を求める心からではなく心を込めてそれをしなさい。あなた方はその割り当てられている人たちを支配するのではなく、むしろ群れの模範となりなさいと書いてあります、まあ、自分自身ですね、模範となるリーダーとなれているかどうか、まあ、怪しいのですが、それでもですね、一つ言えることは、支配するリーダーではなく、皆さんがキリストに結びつくようにイエス様のところに導くものでありたいと、そう願って働きをさせていただいております。私はですね、この十字架と皆さんとの間に立とうとは思いません。イエス様と皆さんとの間に立とうとは思いません。まあ、小木先生や、まあ、あるそういう教会のリーダーの方の中にはですね、私の言うことを聞きなさいというふうにおっしゃる方もおられますね。それだけじゃそのように思いません。皆さん一人一人が聖書を読んで、そしてイエス様ご自身に触れ、そしてイエス様から恵みと力をいただいて、イエス様によって歩んで、そのようであっていただきたいと思っています。そのためにですね、聖書を読みましょうと言います。そのことをお勧めします。 聖書を読むとき、そこにあるイエス様に皆さん触れることができます。命の源である方に触れることができます。そして本当に力を得ることができるんですね。ただその助けになるようにとですね、そのためのことをですねしているということですね。今ですね、まあ、この群れのリーダーとして私のことを言いましたけど、それは私だけのことではなく、皆さんお一人お一人にも関わることです。皆さん今教会にいるおられるお一人お一人は皆リーダーとなっていかなければなりません。なぜなら皆さん教会にたくさん人がやってくる時が来ます。私たちはそのことを祈っています。日本の人口1億2000万3000万のその人たち、まあクリスチャン人口 1% と言いますから、ほとんどの人はイエス様を知らない、まあ、このままですね終わってしまっていいはずがありません。このままその人たちが滅んでいいはずがありません。神様は必ず救いの時を与えてくださる。私たちはそう信じて祈っています。その時は必ず来ます。たくさんの人が教会に来た時に、皆さん一人一人がですねリーダーとして人々をですね励まし支えるものとならなければならない。その時決してですねその人たちを支配するものであってはなりません。私の言う通りに動けばいいんだということではなく、一人一人をイエス様に、一人一人がイエス様にお会いすることができるように、イエス様に触れることができるように、そのようなリーダーとなっていかなければなりません。皆さんアフリカではですね5000人を一度にですね洗礼を授けたという話も聞きました。1日にですね5000人の洗礼を授けた。まあそこの教会にはですね3000人の牧師がいるそうですが、まあ、それもすごいと思います。どんなに大きな教会か分かりません。どんなにたくさんの人がいるのか分かりませんが、そういうふうにですね大きく成長している、いや一時にですねたくさんの人が救われている教会があります。人の働きの中でもですね最初の教会が誕生した日3000人が救われました。皆さんそういうことが起こります。信じましょう。その時ですね皆さん一人一人がですね新しく作られた方をですねイエス様に結びつけて聖書を読みましょう、祈りましょうとですね、またイエス様を紹介して、イエス様はこんなに素晴らしいことをしてくださるんですよ、イエス様を紹介して、そういうお一人お一人になっていかれると信じます。私たちはそのように一人一人がリーダーとして立ち上げられてもらいたいと思います。そしてまた次にこの手紙においては若い人たちに語っています。しかしこれもまた全ての人に言えることです。若い人たちを長老たちに従いなさい、皆互いに謙遜を身につけなさい、神は高ぶる者に敵対し、へりきだる者に恵みを与えられる方からです。ですからあなた方は神の力強い御手の下に降り下りなさい、神がちょうどいい時にあなた方を高くしてくださるためです、ね、またあなた方の思い煩いを一切神に委ねなさい、神があなた方のことを心配してくださるからですとも書いてあります。神様は降り下る者に恵みを与えられます。ですから私たちは神様のもとに降り下らなければなりません。それは全ての事柄に神様の主権を認めるということでもあります。これがですねもともとですね若い人に向けて書かれている。それは若い人はどうしても自分の主張を持ち傲慢になってしまうことがあるからです。自分のアイデアこそが正しいと考えてしまうこともあります。しかしそのときモーセという人のことを思い出します。皆さんモーセという人のことをご存知でしょうか、ね、モーセ聞いたことがない人は い、帽子、帽子、面白いですね。今度使わせてもらいます。はい、はい、モーセ、モーセはですね、はい、でしょうか。神様の命令を受けてエジプトからイスラエルの民を救い出した人ですね。モーセはですね、エジプトからまず紅海をですね、真っ二つに分けて、そして荒野にとですね、出ていきました。イスラエルの民を率いて、そのような働きをしました。でもその時、モーセは何歳だったでしょう。モーセは80歳です。彼が最初に同胞を助けようと思い立ったのは、40歳の時でした。40歳の時、モーセはですね、それまで王宮で暮らしていたんです。王様の下で王女の息子としてですね、育てられていました。もう何も不足のない、また十分な教育も受けてですね、素晴らしい生活の中にいました。ところがある時ですね、自分の同胞であるイスラエル人がエジプト人から虐げられているのを見たんです。それでですね、自分はイスラエル人を助けたい、それこそが使命だと思ったかもしれません。それでですね、エジプト人を殺してしまったんです。そしてそれがバレないようにですね、そのエジプト人を埋めました。ところが次の日、今度はですね、イスラエル人同士で争っているのを見ました。イスラエル人がイスラエル人を虐げている。それで虐げている方のイスラエル人に言うんです。あなたはなぜ同胞を虐げるのか。そうするとですね、イスラエル人が言います。お前はエジプト人を殺したように私を殺すのか。エジプト人を殺したということがバレてしまっています。これが分かればですね、自分の命も危ないかもしれない。それでモーセは逃げるんですね。エジプトから逃げてですね、荒野に行きます。そして荒野でですね、遊牧民の一人となって、そして遊牧民の中から妻をめとり、そこにですね、息子が与えられ、そして時が過ぎていきます。一人の遊牧民として暮らします。40年経ちます。80歳、皆さんどうでしょう。80歳になったらですね、さあ今から何かしようと思うでしょうか。ね、まあ60ね、定年、しかしですね、まだまだ元気な方がおられると思いますが、しかし80になるとですね、さすがにですね、もうこれ以上何もできない。モーセも諦めていたと思います。イスラエルでは、エジプトではイスラエルのために苦しんでいるかもしれない。でももう自分とは関係がない、何もできない。そう思っていたところに神様がモーセに語りかけられました。モーセに命じられました。エジプトへ行け。私の民を救え。私の民を連れ出してこいと神様が言われたんです。モーセはですね、よっしゃーって言えません、ね、いやもうそんなことできませんとモーセは言います。モーセの持っていた力ではありません。神様がそこに様々な力をお与えになりました。モーセは自分は喋ることもできないと言いました。するとアロンを連れてこられました。モーセがするのではない、神様が全てを備え、全てを与え、そしてその働きをさせられたんです。モーセの力じゃありません。神様がそのことをなさるということを示したのです。モーセは自分の知恵や知識、力、あのエジプトの王宮で手に入れたもの、そういうものを持ってエジプトからイスラエル人を救い出すことができると考えました。それが40歳の時です。でもそれはできませんでした。 そしてもうそんな力なんて全くない、何もできないと思った時に神様が力を与えてそのことをなされたんです。モーセが完全に不足だった時、モーセがもう何もできない、神様に頼るしかないということを知った時に、神様はモーセを用いられたんです。本当に神様に用いていただくために必要なのは不足であることです。高ぶる者を退け、不足である者に恵みを与えられると神様に。そして一切の思い煩いを神様に委ねるんです。その時にちょうど良い時に神様があなたを高くし、あなたに良いものを与えてくださいます。必要なものを与えてくださいます。全ての問題の解決はあなたのアイデアにあるのではなく神様にあります。全ての問題の解決は神様にあります。私たちはそのことを信じて神様に信頼し委ね、そして従っていかなければなりません。全ての問題の答えが神様にあります。今日本は本当にそのことを知らなければなりません。選挙が行われていますけれども、どのようなリーダーが立つか分かりません。しかし私たちは神様が良いことをしてくださるようにと祈らなければなりません。この選挙の合間、またですね、新しくどのようなものが建てられるか分かりません。その時も私たちを祈らなければなりません。全ての問題の答えは神様にあります。しかし皆さん、問題を持ってこようとする悪魔がいます。悪魔はですね、何とかしてあなたを神様から引き離そうとします。悪魔は何とかして神様を疑わせようとします。身を慎み、身を覚ましていなさい。あなた方の敵である悪魔が吠えたける獅子のように食い潰すべきものを探し求めながら歩き回っていますと書いてあります。敵である悪魔が吠えたける獅子のように食い尽くすべきものを探し求めながら集まる、まあ、悪魔の恐ろしさをですね、こんなに恐ろしいんだと言ってるような御言葉にも見えるわけですが、昔ですね、もう随分昔、もう何十年か前にですね、漫画でですね、この御言葉を見ました。悪魔恐ろしいということをですね、教えるためにですね、こう書いてあってですね、で、使徒ペテロダンと書いてあったんですね。まあ、聖書と書かせるですね、まあ、そういう漫画でしたけども、一般の中にもですね、こう聖書の言葉が出てくるんだなと思います。敵である悪魔は吠えたける獅子のように、まあ、ライオンのように食い続けるべきものを探し求めている。皆さん、聖書の中に獅子と呼ばれる方が出てきます。イエス様です。ダビデの獅子、ユダの獅子ですね。イエス様はライオンです。それは王の王である方、力ある方です。このイエス様に対して悪魔はですね、まるで同じライオンのように力があるかのように見せかけます。でも皆さん、悪魔には力がありません。ルカの福音書でイエス様は言われます。私が見ているとサタンが稲妻のように天から落ちました。確かに私はあなた方に蛇やソリを踏みつけ、敵のあらゆる力に打ち勝つ権威を授けたのです。だからあなた方に害を加えるものは何一つありません。皆さん、イエス様は敵のあらゆる力に近づく権威を与えてくださったんです。あなたはその権威を受けています。皆さん、お一人お一人がその権威を受けています。ですから、あなた方に害を加えるもの何一つありません。イエス様はそう言われました。皆さん信じましょう。悪魔があなたに何をしてこようとしても悪魔は何もできません。 これはですね、素晴らしいことですね。だからですね、イエス様の名によって悪魔に出ていけということができるわけです。しかしですね、そのような働きをして私たちもですね、祈ります。そうするとですね、悪霊の働きが収まります。また出ていきます。またですね、山の癒しのために祈ります。そしたらですね、素晴らしいことが起こります。癒しが起こります。そういう時に、だがしかし悪霊どもが、悪霊どもがあなた方に服従するからといって喜んではなりません。ただあなた方の名が天に確執されていることを喜びなさい。イエス様は言われます。私たちが悪魔の悪霊に命じる、出ていく、また私たちがですね、祈ると素晴らしいことが起こる、そんなことで喜ぶんじゃないとイエス様は言われるんです。イエス様は私たちに与えてくださった権威は素晴らしい権威です。でもそんなことよりも天に私たちの名がある。皆さん、あなたの名は天国に書かれています。天国にはあなたの表札があるんです。自分の家があるんです。そのことの方がはるかに素晴らしいとイエス様は言われるんです。この地上でですね、悪魔と対決してですね、やっつけていることよりもですね、天国に自分の家がある、自分のいるところがあるということの方がもっと素晴らしいです。イエス様はそう言われます。イエス様は素晴らしい恵みを私たちに与えてくださっておられます。しかしここでですね、私たちは本当にこのような素晴らしい権威が与えられている。蛇やサソリを踏みつけることができる。これはですね、蛇と悪魔のことです。またサソリもですね、その悪魔に伝えるような者たちのことです。そのようなものを打ち砕く権威をですね、私たちは与えられている。ローマ人の手紙16章を見ますと、こう書いてあります。20節からあります。平和の神は速やかにあなた方の足でサタンを踏み砕いてくださいます。どうか私たちの施設の上にあなた方と共にありますよ。皆さん、何と書いてありますか。神様は、神様の足で悪魔を踏み、あなたのために踏み砕いてくださるとは書いてありません。皆さん、あなた方の足でサタンを踏み砕いてくださいますと書いてあります。悪魔を踏み砕くのはあなたの足です。あなたは権威が与えられているからです。いや、踏みたくないなと思わないでください。平和の神は速やかにあなた方の足でサタンを踏み砕いてくださいます。皆さん、神様は皆さんを用いて悪魔の働きを打ち砕くんです。しかし19節見てください。あなた方の従順は全ての人に知られているので、私はあなた方のことを喜んでいます。しかし私はあなた方が善に遭うとか悪に遭うとかあってほしいと望んでいます。皆さん、私たちが神様に従う、従順に神様に従う、その時に神様は私たちの足で悪魔を踏み砕くことができるんです。そしてまた見てください。平和の神がと書いてあります。私たちが平和、すなわち神様との間の和解、また人と人との間の和解、私たちが争いの中ではなく平和の中にあるときに、私たちは悪魔を踏み砕くことができるんです。どんな困難な状況の中であったとしても、私たちと神様との関係が正しいならば、また私たち自身の中に争いがないならば、私たちは敵を踏み砕くことができます。打ち砕くことができます。いや、サタンはですね、何をしに来ますか。争いをもたらしに来るんです。ですから神との平和こそがですね、悪魔を打ち砕きます。神との平和、それはまたですね、人との平和につながります。それゆえですね、主は言われます。ちょうどこの時イエスは聖霊によって喜びが溢れておられた。天地の主であられる父よ、あなたを褒めたたえます。これらのことを賢い者や知恵の者に隠してお産後たちに表してくださいました。そうです、父よ、これが御心にかなったことでした。すべてものが私の力を私に渡されています。それで子が誰であるかは父の他に知るものがありません。また父が誰であるかは子と子が父を知らせようと心に定めた人たちの他は誰も知るものがありません。この中でですね、賢い いものには知恵のあるもの、皆さん賢いものには知恵のあるものはどうしようとしますか。自分の考えで何とかしようとします。自分の力で何とかしようとします。でも皆さん、そういうものの力によっては敵を打ち破ることはできません。幼子たちに表してくださいましたありますか。幼子たちはただそのまま受け取ります。神様から与えられたものをそのまま受け取って、そのまま従っていくもの、そのものを神様は用いてくださいます。皆さん、神様に従いましょう。神様が言われることをそのまま受け止めて、そしてへりくだり従っていきましょう。その時素晴らしいことを神様は成してくださいます。これが神様の御心です。ですからあなた方は神の力強い御手の下に行き下りなさい。神が頂点席にあなた方を高くしてください。皆さん、私たちが神様の力強い御手の下に行き下る、神様に従うときに神様が皆さんを高くしてくださいます。自分の力、知恵、私たちがそのようなものに頼ろうとするならば、神様の時にですね、そういうものを取り去られるかもしれません。モーセがそうでした。しかし私たちが神様のもとにへりくだる時、神様はちょうど良い時にあなたを高くしてくださいます。ちょうど良い時にあなたの必要を満たしてくださいます。ですから皆さん、神様に信頼しましょう。そして思いはゼロ、一切神様に委ねましょう。皆さん、神様はあなたのことを心配してくださいます。なぜなら神様は良い神様だからです。皆さん、神様はあなたにとって良い神様です。信じましょう。教会にいるあの人にとっては神様良いかもしれないけど、私にとってはダメだわと思わないでください。神様は皆さん一人一人にとって良い神様です。イエス様を信じる皆さん一人一人にとって必ず神様は良い神様です。イエス様をお与えになったほどにあなたは愛しておられる神様です。御子さえ与えてくださった神様があなたに良いものを与えてくださらないはずがないでしょう。ですから一切神様に委ねましょう。神様、あなたのことを心配してくださいます。皆さん、私たちが神様のもとにへりくだり従うことは悪魔への勝利です。また私たちが神様にへりくだり従うとき、神様は豊かな恵みを注いでくださいます。そのことを覚えてですね、共に神様に従い、神様の栄光を表していきましょう。お祈りいたしましょう。いつもの課題もください。先生、お見せください。 はい、ね、ね、
枯れた身体と